戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の英雄九戸正実について市民の方々からお話を聞いている二戸宝探し。前回は九戸正実神社のお話を伺いました。元は現在の九戸城跡二の丸にあった九戸正実神社ですが、後に二戸市福岡敦煌稲荷神社の敷地に移りました。なぜ二の丸から敦煌稲荷神社へ移す必要があったのか、またその時敦煌稲荷神社はどう受け止めたのかについて、前回の放送から九戸城を生かす会の田代会長と敦煌稲荷神社の大保内宮司のお話を振り返ってみましょう。
その竹下さんの整備が入った時に、文化庁の方から九戸神社が二の丸の絡めって門のところにあったんですよ。ところが文化庁の方で、うん、こういうのはその頃になかったはずだから取っ払ってくれと、
はい、
で取っ払うのはいいけども、うん、取っ払ってそれで終わりじゃ困るだろうと。
そうですね、
はい、あの栗駒の方から、うん、なんか石がなんかもらってきて、うん、まずってたですからね、うん、分類してるやつですから。で実はあの敦煌稲荷神社の地内に、はいはいはい、なんとか移設をしたいと。移設っていうよりも、うん、新しく作ったんですけどね、
うんうん、
今あるところがそうです、うん、ただ実は南部藩とここは敵同士なわけでしょ
う。
敦煌稲荷神社南部藩のログをもらってできた神社だから。
あ、はいはいはい。
いや本当ね、大保内道子さんには、うんうん、ご英断をいただきましたので大変ご迷惑な話
できますので、まあ、この九戸正実神社さんについてはそれこそ有志の方がお金を出し合って建てた建物になりますので、
うん、まんま移したわけじゃなく、
そうですね、まんまじゃないですね、うん、こっちの方に新しくこう作ったというようなイメージでいいと思います。新築ですので
、新築、はい、
宮城の九戸神社さんの方からいただいてきた御霊様
は、
この中に収めてあるというようなイメージですね。それ以外のものはもうここに新しく作ったというふうに聞いてます。
これこう神社的にはこの場所移転してきてのここでこうそういう慰霊祭とか拝んで大丈夫は大丈夫なんですか。はい、
まあ、九戸正実の慰霊ももちろん一番 の神社を建てる目的ではあるんですけれども、その九戸正実の心というか、うん、心意気というかを、うん、まあ、毎年慰霊祭をしながらそういったことを思い出していただいて、この地域に暮らす皆さんが、まあ、その誇りも胸に生きていこうという思いを、うん、いたしていただく、そういう機会でもある神社であると思いますので、
こうして敦煌稲荷神社の松の丸に九戸正実神社が移りました。さて敦煌稲荷神社といえば、ここ最近は新しいイベントを行っている印象があります。新しいイベントを行うという点においては九戸城跡にも通じるものがありますね。これまでになかった発想ということになるかと思いますが、そのきっかけは何なのでしょうか。敦煌稲荷神社の宮司 小保内明彦さんにお話を聞きました。
その、まあ、小保内さんも今その敦煌稲荷神社の方で、
はい、
なんか例えば風鈴とか、うん、そういうなんかイベントものを新しくこうやったりとかしてるあるじゃないですか、
はい、
節分もそうでした
けど、
やっぱああいうのってなんかどんどんやってっていいですね、神社でも。
そうですね、まあ、やっぱり神社はもともと公共の場所、うん、まあ、今でも公共の場所だからそれこそ固定資産税とかもかかってないとかっていうのもあるので、うん、まあ、それこそ冬にやった雪明かりイベントみたいな、
ありました、ね、
地域の人たちが神社使ってこういうのやりたいよってなったら、
うん、
まあ、どんどん使っていただいたりした、うん、してもらうとこちらもありがたいなと思いますし、
うん、
まあ、普段からこうちょっと癒されたいなっていう時に、うん、まあ、気軽に足を運んでいただけるような場所であればいいなと思いますので、
うん、
どんどんやっていただいて大丈夫です、はい、いいですよ、カシオペア FM で何かやった
いや、その番組で田代会長にもお話聞いたときに、
はい、
九戸城跡でイベント、まあ、恒例のものもあればお花見のようなものもあったり、あと最近だったあのドローンのイベントもあったり、なんか割とこうそういうイベントどんどんやってほしいっていう。
ああ、うん、そうですよね。
なんかやっぱりちょっとこうイメージなんですけど、九戸城跡にしろ、まあ、こういう神社にしろ、こういうイベントものって どこまでこう盛り上がっていいのかなってこっち思ってたんですけど
そうですね、まあ、うん、ここまでやっちゃちょっとダメだよっていう
ラインはありますよね。
ありますけど、
うん、
そこまでだったら、
うん、
まあ、比較的何してても大丈夫です。
あ、
はい、あの神様はあの賑やかなものが好きだっていう、うん、
いますよね、
話なので、お祭りとかもどんどん盛大にしたりとか、まあ、神楽とかもこう神様が見て楽しめるような、
はいはいはい、
なので神の楽って
書く
ので、あ、そうか、
はいはいはい、
あのお祭りの時とかは特にこうにぎにぎしくというか賑やかにやっていただきたいという、カラオケ大会とかね、民謡大会とかやってる神社さんもありますけれども、
ね、
そういったのもやっぱりどんどんやっていただいて、地域がこんなに楽しくやってますんで、
うん、
まあ、安心して見守ってくださいっていうような形の方がいいんじゃないかなと、
うん、
人が来ればこう、
うん、
賑やかになってきますので。
そうですよね、
はい、まあ、九戸正実神社さんも、九戸正実もやっぱり俺が守った土地が今こんなに元気だったらっていう姿を見せるのが一番の供養というかになるんじゃないですか。
ああ、確かにそうかもしれないですね、はい、
神社は神聖な場所という固定観念が強く、むやみやたらに楽しくはしゃいではいけないと思っていました。もちろん決められたルールはありますが、神様も賑やかな様子を好むと言われていますので、イベントを楽しむことは大歓迎のようです。ちなみに小保内さんは九戸正実についてどう思っているのでしょうか。
そうですね、やっぱりこう、はい、時代の流れとしてはちょっと不運だったんじゃないかなっていうのはありますね、うん、こうまあ、その戦国時代ってやっぱり力が正義の時代なので、
うん、
やっぱりこう強いものにどんどんどんどんこう負けてしまうのもあれば、うん、こういう小さいところからこうガッと下克上っていうのもあるんですけれども、うん、もうほぼ体制が豊臣に
はいはいはい、
なってた時に最終的に押し込まれてしまってるわけじゃないですか、
うん、
で私たち生きてるものがどういうふうにこう誇りを持って生きていくかっていうので、正実の人物像っていうのは今みんなが思い描いてるものをそのまま残していけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います、
うん、なるほど、
はい、
うん、
まあ、今だったらねバババって言われると思います、うん従えよ
今だったらね
今だったらね、うん、何言ってんだと、ちょっと勝ち目絶対ないんだから、うん、いやいやとところがね、うん、万に一つでもあるかもしれないんだから、
うん、
一矢報いってこう、
うん、
で最終的に今は中世の終焉の地が九戸城だっていうふうに歴史にも残ってますので、
うん、
まあ、それがまた二戸の誇りになっていくのだったら、
うん、
まあ真実はどうあれ、
うん、
私たちがどう物語を伝えていくかっていう方が重要なポイントなんじゃないかなと思います。
確かに、うん、
敦煌稲荷神社も九戸城跡もお話を聞けば聞くほどフランクな印象に変わってきました。 その場所が持つ意味を理解することも大事ですが、二戸市に住む我々はまず身近な存在に触れることも大事です。せっかくすぐそばにある場所ですから、お散歩の休憩など気軽に立ち寄ってみませんか。番組も一度ここで休憩の意味を込めブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊の猿楽さんによる音楽プロジェクトの活動報告をお届けします。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、天台寺で曲を作りました。まあ、天台寺はね、実はね、組曲形式にしていまして、全部で5曲あんとあそこで作ったんですよね。で1曲目、今回ご紹介するのは第1の章と、まあ、全部で5曲なんで 1,2,3,4,5 と1の章、2の章、3の章、4の章、そして最終章という形になってるんですけど、1の章はアウンというタイトルで、まあこれ何かなっていうと、もう仁王像がね、うわんとこう来るじゃないですか、行くと門の前で、まあ、あの感じで、うわこれから天台寺にまさに入っていくぞというこのドキドキする感じを曲にしましたので、お聴きください。こんな曲です。みたいな感じの曲なんですけどね、このなんかこうドキドキしていく感じが伝わりましたでしょうか。ちゃんとアレンジしたものは7月から発表になりますので、ぜひぜひそちらを楽しみにお待ちください。それでは地域おこし協力隊猿楽でした。
二戸宝探し、武将九戸正実の残した宝を探るため九戸正実神社まで行ってきましたが、改めてここで九戸城生かす会の田代会長にお話を聞いてみましょう。これまでとこれからをつなぐ役目を担っているこの会として今後はどのように活動していくのでしょう。そして九戸城生かす会の目指すところは何でしょう。
その会としてはこの九戸城の敷地内でこうイベント、まあ、最近もちょこちょこっといろんなイベント出てきてますけど、はい、こうやってこう人が集まってほしいっていう考え方なんですか。
そうですね、まあ歴史の遺産ということで、うん、残すべきものは残さなきゃないんでしょうけども、うん、それよりも二戸市の市民の方たちが集える憩えるというのが一番大きいんじゃないでしょうか。
集える憩える場合、
はい、うん、ですからそれに合わせたような、うん、まあ、お花見であったり、
うん、
もみじ狩りであったり、
うん、
そういうふうなイベントをやっていくのが一番いいのかなと、うん、おかげさまで名前も売れてきてですね、
うん、
先ほども会場の方とお話ししてたんですけども、うん、関西のナンバーが来たり関東のナンバーが来たり、
はいはいはい、
結構ですよ。一番遠いところでここ攻めたのが堀田氏かな、松前、
はいはいはい、
この間国宝になりましたよね、
うん、
松江ですか、
うん、まあ、去年今年はそのコロナもありましたけど、
はい、
うん、でもまあ見に来てくださる方もいて、ね、
ゴールデンウィークは大変な数の方が来て、
あ、そうですか、
1日80人とか、
うんうん、
また九戸城お城としては後発ですからね、
ほう、
見物に来る方たちに言わせると、
ああそうなん
ですか、はい、
うん、
まあ、興味があってだいぶ前から大学の生徒さんたち卒論に日本の中世のでお願いされた時はありますけど、
うん、
まあ、そんな数は多くなかったです。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
ただね、卒論なんつうのは1月とか2月に書き上げなきゃないんでしょ、
はい、
冬来られて案内してくださいって言われてとってもじゃないこだわってたん
です。冬はね、そうですよね、
まあ、12月ずっと降り始めますからね、
はい、
当時はまだこんなに立派になってなかったからね、
うん、
畑の中ですもん。
いや、その畑だったってのは信じられないですね、うん、そうだったんですね、
はい、
まあ、今いろいろ整備されての今ってことなんですね。
そうですね、もうだいぶこの辺の高齢の方たちはやはり、うん、ここに畑持ってて長芋なんか作った時は結構骨が出たらしくて
出てきますよね、
うん、そのたんび警察
連絡ですね、
今トイレ作った時の母校が見つかって17、8体の首のない骨が出てね、
はいはいはい、
うん、今本になって出てますね、
うん、
東北大の教授さんが書いたやつです、
うん、
歴史の言い伝えがやっぱり本当だったんだなと思うので、
うん、うん、
本は結んでますけどね。
いや、
うん、鉄砲の跡柄、肩の傷柄、体外のやつについてだって、
うん、
女性の骨も2体分ぐらいあるっていう話ですね、いや、出土品もすごいですね。
出土品、はい、
はい、大陸の金から、うん、焼き物から、
お
となく来た東北でこんなの出てるようするはないでしょ
う。あ、そうですか、
はい、ないはずです。まあ本当にね、何万人つ戦なんていうのは当時ね、うん、だから疑問はいろいろその本にもついてるんですけど、
はい、
食料をどうしたんだろうとかね。
確かに、
うん、一日、まあ、ほとんどおかずは食べなかったでしょうから、
うん、
3号当時は1人ね、
はいはい、
そうすると 馬400台に両側に米で藁積んで、400匹毎日運ばせたとか、
うん、
まあ兵糧分業とかそういうふうなのがあったらしいから、
うん、なんか謎大きいですね、
私もこう、まあ、今はもう最初の頃はね、
うん、
あちこち正実が歩いたところはほとんど歩きました。
あ、そうですか、
はい、それからその風の地は古くから師団会というのがあったから、
うん、
あそこに行っていろいろお話を聞いて、
うん
うん、本当二戸以上にあの当時は風の方で正実と大作は英雄視されてましたね。
うーん、そうなんですね。そう聞くとよりこう誇らしいです
よね。今年やってます、検証会館つのがあって、はい、毛馬内の方に、
うん、
大作の方ですけどね、
はいはいはい、
それ今年の4月から来年の来年の3月まで、
うん、
二戸から大作の遺品なんかも貸し出ししてたはずです。
あ、そうなんですか、
はい、時間があったら行ってみようかなとは思ってましたけど、
これまでの活動の成果か、市民の皆さんにとって九戸城や九戸正実は誇りに思う身近な存在になっていると感じます。九戸城を生かす会や地域の各団体の協力がなければ成し得なかったことでしょう。そしてこの活動に終わりはなく、明日からも一人一人がつないでいくことで、この先も九戸正実の存在が後世にしっかりと語り継がれていきます。最後に田代会長にお聞きしました。あなたにとって九戸正実とは。
難しいな。私も会長職になってからもう11年目に入ってるんで、
はい、
そろそろ今回の整備計画でもう来年は改選期なので、そろそろいいかなと思ってます、
うん、
でも本当にね40年近く次やってきたんで、
うん、
まあ、こういう状況になるとは思ってもみなかったですね、
うん、
まあ、高橋克彦さんの小説もあったし、
はい、
いろんなことあって追い風がみんなで、ね、吹かせていただいて、
うん、
ここまで来たんだと思います。ぜひですねこの広いスペースあるんで、
うん、
市民の方の先ほども言いましたけども憩いの場集いの場所にしていただいて、
うん、
できるだけ市民の方から集まっていただいて、うん、楽しいことやってもらいたいですね。
うん、楽しいこと、
はい、うん、なかなか規制が厳しくてですね、
うんうん、
花植えじゃダメだ、木植えじゃダメだ、
うんうん、
それから形は崩すな、
うんうん、
あと、もちろんね、キャンプとかそういうふうにもダメでしょうし、
うん、
ただね、飲み食いぐらいは、うん、やっていいような施設なり、
うん、
あと工夫をしていただきたいなと思ってます。
うん、なんかこうもっと気軽でに来てもいいと思うんですか。
そうですね、
うん、
まあ桜の木もそんなに本数はないんですけども、
うん、
今整備計画私の持ってたけど、
うん、
本数もですね根が張らないように下に工夫して植えなきゃないみたいです。
ああ、そっか、
うん、あとは当時あった樹木ですね。
はいはいはい、
限られていくんですよ。
うん、そうですよね。
松田杉田、
うん、
ちょっとね寂しいんですけど、
うん、
ただやりようだと思うんで、
うんうん、ですね、
うんうん、あとはあれやっちゃダメ、これあんまり禁止事項は増やしてほしくないですね。
ああ、うん、そうですよね。
市民の人たちが使い勝手がいいような、
うん
うん、形にしていただきたい。
うん。
うん、城作りのお説はちょっと無理があるんで当時は天守閣もないですからね。
そうなんですか、
ね、時代的にないんですよ。
あ、ない
の、はい、信長がほら安土城、
うん、
安土を作ったのが最初ですからね、
うん、
あれを真似て他の大名が始めたくらいだから、
うん、
もうその数年なんですけども、
うん、
ほとんどない。ただ北東北では一番古いんじゃないかという石垣が残ってるわけです、
はいはい、
それは福岡城の石垣ですから
久野平城じゃない、
久野平城じゃない、
うん、
ただ二重構造の遺跡になってますからね、
うん、
久野平城の方は本丸のあたりはもうほとんど福岡城の方で、
うん、
二の丸の向こう側はおそらく久野平城じゃないのかなという見方をされてますね、
はいはい、
ですからその辺もはっきり出していただいて、
うんうん、
あの火事の跡だったり火事の鉄砲の玉とか何とか違った跡があるので、はいはいはい、そういうふうなところも出てきてますんで、
うん、
その辺はおそらく久野平城じゃないのかなと、
うんうん、
まず二戸に群れた人のね、よりどころになれば、うん、昔はそういうの思いだったんだよと大体この地方の方は正真はじめ反骨精神がね、
はい、
相馬大作にしろ、
そうですね、
伊香子にしろ、
うん、
結構あの明治になってからも維新越えてからもそういう人物が結構出てますからね。
あ、うん、
ちょっと今の人たちに見習ってもらいたいな、うん、私をはじめ
番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。